ですね、いつだったか、信仰のまだ若くて未熟な人は、自分で自分の行きたいところへ行く。で、信仰的に成熟している人はですね、ただ単に両手を広げて帯を締めてもらって、そして、導かれたいところに導かれていくという、あれはですね、ペテロのお話でしたね。あの漁師のペテロ、
はいはい、
そうそうそう、イエス様がペテロに言ったのは、あなたは若い時は、自分の足で自分の行きたいところに行ったが、しかし年を取ると、あなたは両手を広げて帯を締められ、そしてあなたの望まないところに連れて行かれると言いました。これはですね、ペテロが どんな死に方をして栄光を表すかということなんですが、結構ですね、皆さんの霊的な、非常な大切な真理が隠されています。皆さんは若いと思う方はいますか？手を挙げてください。誰もいませんね。何人いるんでしょうね。この8、9人、10人、僕含めて10人いるけど、誰も手を挙げません。
ほどほどの年齢を知ってるから。
そうです
ね、だから手を挙げなかったんです。そうでなかったら挙げました。
でですね、皆さんは幸いだと思います。っていうのは、自分の、血気盛んなものがなく、そして、自分の行きたい、俺はこれやるんだっていうね、そういう野望ももうそろそろついえている頃かもしれないからです。いやいや、わしはまだまだやるんだっていうですね、そういう人がいれば、またイエス様に、あなたはまだまだだよって言われちゃいます。でですね、ここで今日お読みしたいのは、イエス様がある例え話を話されました。その例え話の中ではですね、父親がおります。で、息子が2人、兄と弟がおります。で、その兄弟の、お話なんですけども、こういうふうに、イエス様、こういうふうに話されました。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をください、と言った。それで父は、身代を2人に分けてやった。それから、幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて、遠い国に旅立った。ねえ、お父さん、私は、こんな家にいてられない。私だったらお父さんよりもっと稼ぎます。私だったらお父さん、もっとこんなところに閉じ込められているような器ではありませんということでですね、信頼を分けてください。要するに財産分けてください。って言ったんですね。で、すぐにそのお金を手に入れたら、そそくさと遠い国に旅立っていきました。さあ、ここで問題です。じゃあまず長老。この、弟は、この後どうなったと思いますか？じゃあ、恵美子さんはどうなったと思いますか？
財産もなくてね、あまりね、いい人生ではないと思う。
いい人生ではない。
苦労が。苦労が。苦
労が。さすが恵美子さん。もう何十年生きてきたか。深いですね。そうです。大体ですね、こういうパターンは失敗するんですよ。で、実際、失敗しました。この弟はですね、遠い国に旅立った途端、そこで放蕩して、放蕩っていう日本語は、湯水のように金をじゃんじゃかじゃんじゃか、あっちにじゃんじゃか、こっちにじゃんじゃか使って、
そうそうそう。そう、貧乏になったんだ。
今の世の中ですね、こういう話はいくらでもありますよ。まあ、若い人たちはですね、まあ、私のところにも命令がじゃんじゃか届いて、まあ、そのうちの一つ開くと、あなたは800円の貯金がなんと2億円になります。その儲け話を、2万円で売りますと、そういうメールを受け取りましてね、まあ、ちょっと私の貯金もそろそろ、まあ、底をつくんで、ですけれども、でも、
大丈夫、大丈夫。
大丈夫、大丈夫。イエス様がついてます。ああ、ね、そうです。そうです。ですから、そういう儲け話には引っかかんないんですね。イエス様ついてるから。うん、 とにかく、そうやって世の中の方法、これすれば儲かるとか、でね、私についてきていいことしないって言って、でそれでついてくとお金がボンって、でそれで儲け話こっちにあるよって言ってお金ボンってで取られていっちゃうんですよ。
ボンっていうのは取られたボンね。
そう、取られたボン。
そうそうそう。それじゃなくて、うん、
ボンって取られていっちゃう。
取られるんだよね。こっそり。取られるんだよ。
そうそうそうそうそう。
ボンくれるかと思ってびっくりした。
そうじゃもんない。
ボンくれない、くれないんですよ。
取られるもんね。
でもですね、中には結構巧妙なやつがおりまして、そいつの言う通りしたかった。そしたらお金がボンって、まあ2000円ぐらい儲かった。お、これはいいと思って次3000円儲かった。でそれでどんどんお金つぎ込んでいったら、結局見たところ10万円損してた。
10万円で損
してた。サタンのやり方はですね、そうやるんですよ。餌をばらまいておびき寄せて、でもう逃げられないところまで来たらバカンって蓋を閉めて、あれって閉じ込められちゃう。これがサタンのやり方です。そうやって人生結局何も残んなかった、ね、10年20年稼いで来たものが一瞬にしてパーになったという、そういう話は世の中にいくらでもありますね。でこの弟はですね、その良き父親のもとを離れていって、そしてお金を、湯水のように使って、そして、結局財産がなくなってしまいました、ね、これでお父さんのもとに、戻ったと思うでしょうか。さあ小杉さん、これはこの、弟はどうなったでしょうね。知ってますか。わからない。わかりません。この弟は戻んなかったんです。まだ。そう。財産が無一文になっちゃいました。まあ、なんとなくわからないではないですね。お父さん、私はお父さんよりもはるかに稼いでいきます。こんなところに閉じこもっている器では俺はないんだって言って、飛び出した手前。そう簡単にね、のこのこと、ごめんなさいってね、言えないのが人間というものですね。まあ、そこでごめんなさいって言って
言えないじゃなくて、メンツがあって買えないの、
もう一つ
立ってからもしかしたら戻るの、普通は戻らないの、ちょっと立ってから帰ると、
ね、多分何が答えでしょうね。非常に楽しみですね、うん、いろんな、うん、いろんな考えが出ました。でこの弟はですね、
金なくなっても、あのメンツがまだ残ってる。
そう、メンツが残ってるんです
よ。いけないと思う。そう、メンツもなくなるんだけど。
メンツもなくなんないって。
メンツじゃなく、メンツ。
メンツ言う。メンツ言う。
でですね、この弟はですね、そう、メンツが邪魔してたんですね。なんとしてでも、ゼロから立ち上がって親父抜いてやるってことで、で下積み生活に入ったんですね。どんな下積み生活でしょうか。それはですね、それある人のところに身を寄せました。その人はもう無一文になっちゃった。でそれで、まあ、その人のところに行ったんでしょうね。ちょっと、なんかいい仕事ないかなって。でそれでその人はですね、ある仕事を紹介しました。豚の餌やりです。豚使い。豚はですね、汚い臭い動物ですね。
こっちでやったらよかった
ね。何やったらよかった。
こっ
ちに羊飼いだったらよかった。
他はいけないと思うよ。失礼だけど豚はないと思う。
でも残念ながら羊飼いではないんですね。豚飼いなんですね。豚は貪欲ですよ。あっちに餌やったらこっちブーブー、こっちにやったらお腹すいたブーブー、ねえ、文句しか言わないんですよ、ブーブーブーブー。でそんな豚に仕えて、それで、お給料良かったでしょうかね。全然良くないんですよ。
あのね、乏しかった、
うん、
乏しい、
ね、乏しいんですよ。もう1日4時間睡眠で朝から晩まで働き通しっていうぐらい働くんだけど、でもお給料はどんどん他人に取られていっちゃう。でどのくらい、ま、貧乏だったか。この人はそうですね、豚の餌さえも漁りたいほど、それほどお金がなかったんです。それほど食べ物与えら、みんな食べ物を与えてくれないんですよ。
いや豚
さん、そうそうそう、
餌で生きたっていうこと、
うん、そう豚の餌と一緒に来たんですよ。
この人働いてる割に豚の餌以外は、うん、あと水飲むぐらいしかできなかったっていう。
そうですね、悲惨な生活ですね。皆さんもですね、父の元から離れて、うん、こうやって自分の好き勝手で、うん、あっち行ってこっち行ってそれで稼ごう、名を馳せようとすると、うん、こういうふうに豚たちの餌にされちゃうんです。豚の餌与えにされちゃうんですね。豚の餌にされるんじゃなくて、
餌あげる係。
まあでもある意味餌にされるっていうのは合ってます。そういうですね、好き勝手な世の豚飼いたち、邪悪な者たちの餌にされてしまうんです。皆さんの労働とか若さとか、また、父の財産さえもその餌にされて、標的にされて、ぶんどられていっちゃうんですね。ね、で、彼はその時どうしたか、お読みします。しかし我に返った彼はこう言った。そう、彼は我に返ったんです、うん、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。はい、でここでまたクイズです。じゃあ今度は マリアさん、この、父親、どうしたでしょうね、その弟を見たとき。
わからない。
ですね、その弟、ね、豚の世話してましたね。でそれで我に返ったんです。お父さんのところに戻ろう。お父さんのところにはパンが有り余ってる。でその雇い人たちも裕福だ。だからお父さんのところに行って、お父さん、まあ、ごめんなさいと、私はお父さんの子供と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。でそういうふうに言おうと思って、弟はお父さんのところに帰っていきました。さあお父さんはその弟を見てどうしたと思いますか。びっくりした、うん、びっくりしたでしょうね。弟がもうこんな汚らしい格好をして帰ってきたんですね。でですね、でお父さんは確かにびっくりしたんです。お父さんはですね、遠くにまだその息子がお父さんの家の庭のはるか向こうに、うん、まあ ここが家で、うん、で、まあ、水野さんたちぐらいのところまでが家の庭だとします、はい、すると河合さんがいるところあたり、うん、あのあたりにその弟が、はい、よったよったよったよった、ね、臭い匂いを放って、
どんどん
そうお父さんの家に近づいていって、うんうん、で河合さんのあの位置にいるあたりでお父さんは、うん、その弟を見つけて、うん、で走り寄ってきてですね、でそれでその弟を抱きかかえたんです、うん、ね、なんて言ったんでしょうね。抱きかかえて、で、お父さんのところに、うん、続きを読みますね。自分の父の元に行った。まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。なんでしょうね、叱り飛ばすぐらいですよね。普通はお前なんか俺の子供じゃない、なんだその汚い格好は、なんだあの体験走行した偉そうなこと言っといて、そもそもはなんだって、ね、普通の父親だったらなじるでしょうね。でもそういうこと一切なしですよ。ほら、まだ家まで遠かったのに父は彼を見つけ、お父さんずっとその弟が帰ってくるのをその方向をじって見て待ってたんです、うん、今帰ってくるか、いつ帰ってくるか、今日か明日か。その弟がお金を荒遣いしていた時も、うん、で豚を世話をしていた時も、毎日毎日お父さんはその弟が帰ってくるのをじっとそっちを見て待っていたんです。でそれで見つけたら駆け寄ってきて、そして彼を抱いて口づけ ね、キスしたんですね。で、息子は言いました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。っていうところまで行った途端お父さん口をつぐんでですね、それ以降言わせなかったんです。それ以降弟はあなたの雇い人にしてくださいって言おうとしたんですけど、そこでお父さん口をつぐませて、でお父さん言いました。しもべたちに向かって、急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせ、そして肥えた子牛を引いて、ほふりなさい。食べてお祝いしようではないか。で、それでこの息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして宴会が始まった。父さんはですね、その弟息子が帰ってきたのを咎めもせず、ただ喜び祝ったんです。こんなに気前のいいお父さんっているんでしょうかね。いるんですよ、お父さんが気前いいお父さん。これ皆さんのお父さんです。
分かった、イエス様だ。
イエス様、そう、イエス様を信じた皆さんのお父さん、父なる神様がこのお父さんです。気前がいいんです。帰ってくるのを待ってんです。皆さん遠くから、皆さんがですね、うん、豚の世話してる時でも、うん、いつ帰ってくるかな、で稲ごま、あの豚の餌の稲ごま豆をたらふく食べたいって思っている時でも、いつ帰ってくるかな、ね、あっちに騙し取られて、こっちに騙し取られていたあの時この時も、いつ帰ってくるかなって皆さんをじっと待っているんです。そうでですね、お父さんの元に帰ってくる、資格が、この弟には、もうありませんと自分の唇で告白しました。この告白が大事ですよ。告白、皆さんにとって一番大事なのは自分が我に返ることです。自分の力では世の中を渡っていけない、父の身元にいるのが一番なんだと知るんです。それが我に返ることです。自分の力で世の中に出ていっても、騙し取られて奪い去られて10年20年稼いでいたとしても、それはもんなしになっちゃう。そういう、それが皆さんの本質です。皆さんは自分の力では主の御前に何一つ良いことはできないと知ること、それが我に返るということです。いつ我に返ったと思いますかね。じゃあこの弟息子、この弟が我に返るまで、1年以内で我に返ったと思う人、じゃあ3年以内に我に返ったと思う人、じゃあ10年以内に我に返ったと思う人、もう恵美子さん、じゃあですね10年以上だと思う人、まあほとんどみんながあれですかね、いや1年以内で我に返るんだったらまあ幸いですね。これがですね、まあ聖書には実は答え書いてありません。1年未満だったかもしれない、10年以上だったかもしれない。皆さんの人生にとって我に返るまで何年かかったでしょうね。ちなみに私は10年以上かかりました。一人一人違うんです、我に返る期間というのは。私は10年以上ずっと騙し取られて、父の身元から離れてさまよって、この世から何かぶんどろうとしたけど、でも全部吸い取られていきました。で我に返って父の身元に安らいました。父の身元、泊まりイエス様の元で安らいました。皆さんにとって何年かかったでしょうか。もしまだですね、豚の餌をやり、あっちにブーブーこっちにブーブーという仕事に日々忙殺されて疲れ果てているようでしたら、どうぞすぐにでもお父さんの元に帰ってください。誠の泊まり木なるイエス様の元に帰って、そして翼のうちに養われてください。大切なのはですね、 私はもう子と呼ばれる資格はありません。それに気づくことです。そうです、誰しも父の子と呼ばれる資格はないんです。そして私を雇い人の人にしてくださいっていう心構えが大切です。でもお父さんは言わせませんでしたよ。しかしこの弟息子はもう私を父の雇い人の人にしてください、そう言おうとした。雇い人というのはですね、自分の好き勝手に、物を管理できません。主人の好き勝手に、物を命令通りに動かなくてはなりません。だから自分自身の好き勝手を放棄しなくてはならないんですね。皆さんは自分の力で自分の人生をやりくりできるというその自由をまず父の御前に放棄してください。私は今まであれをやってきた、これをやってきた、自分の好きなものを買ってきたし、自分の好きなようにお金を使ってきた、そうやってきた人生で何かいいものがあったでしょうか。私は少なくともありませんでしたね。
あるっていう人の方が少ないですね。
気づいてからしたら遅いのです。だけど我に返ればイエス様がちゃんと立ち直らせてくれる。
そうです、我に返るんです。我に返るというのは自分のやりくりを放棄して天の神様にお委ねすることです。そして私は召使いのようにしてください、その心構えが大事です。でも父なる神様はそれは言わせません。あなたは子供だ、大切な子供だ、帰ってきたことを祝おうではないか、指輪をはめさせ、裸足だった足は靴を履かせてね、そう、靴もですね、また指輪もサイズというものがあります。父はですね、あ、着物もありますね。父なる神様は皆さんにとって一番フィットするものが何なのかをご存知です。指輪というのは、昔でいうハンコ、印鑑です。あの契約書でいうとこのサインです。皆さんにとって最もふさわしいハンコ、最もふさわしいその権威、それをご存知です。ですから皆さん、父なる神様にそれを全部お委ねしてください。そして父なる神様の身元で天の宴会をたっぷりと味わって、そしてもうこれからは自分の財産を全部父なる神様にお委ねして、自分のやりくりではなく御心にお委ねして、そうして幸せに豊かに生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではお祈りします。愛する天のお父様、私たちは今まで自分のやりくり、自分の判断であなたの身元を飛び出して、そうして生きてきました。あなたは飛び出した日からずっと私たちを遠くから見つめ待っておられ、今日帰ってくるか明日帰ってくるか、私たちがあっちに奪い取られ、こっちに騙され、そうこうしてあなたの尊い財産を使い果たしていった時も、また汚れた豚の世話をしていった時も、あなたはじっと待っておられて、そして私たちを早く帰ってこないかといつも気遣ってくださったことを感謝いたします。私たちは主よ、あなたにあってもはや自分の技をやめます、自分のやりくりをやめて、ただあなたのしもべとしてあなたに財産をすべてお委ねいたします。そしてあなたはすべての最善をご存知であるお方で、富んでおられるお方ですから、すべての天の祝福をあなたの身元で私たちはただいただきたいと思います。主よ、どうぞ私たちをあなたの家の中で囲いおられた羽、世の中でぶんどられたその傷、心の傷もすべてあなたの翼のもとで癒してください。この弟息子のように真にあなたの限りない愛を知ることができますように、今日のこの御言葉を感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 Yeah.